毎週火曜日は
放課後ラジオ。
さあ始まりました、放課後ラジオ、担当の戸川隆です。この番組はスタジオに高校生をお迎えして学校生活やクラブ活動の様子などをお聞きしています。今回の放課後ラジオは県立三田松館高校からお二人、今回もお越しいただきました。
お願いします、
は
い、
ではお名前を改めてご紹介ください。
2年次の木村葉月です。
はい、
同じく、あ、1年次の樋口花です。
はい、同じじゃなかったですね。
はい、すいません。
1年生ということで、木村葉月さんと樋口花さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
木村さんは2年生で、
はいはい、
今日振り返って印象に残っていることは何かありますか？
今日はやっぱり修業式が一大イベントで、
一大イベントで
いっぱい話聞きました。
おお、どんな話を聞いたんですか？
なんか校長先生が、うんうん、まあ、学校のなんかこれからっていうか、まあ、今までというか、なんかちょっと改革みたいなのしてくれてるんで、はい、それについての話をめっちゃ真剣に聞きました。
そうなんですね。どうなっていくの？松
館高校、なんか自分時間を増やしていこうみたいな、はい、
自分時間を増やしていく
みたいなちょっと動きがあって、それでちょっとずつ学校生活が変わってきてるみたいな感じで。
そうなんですね。それは生徒の皆さんの、
生徒も先生方も、
先生も、
はい、
じゃあみんな全体として、
はい、
そういう時間がちょっとずつ増えてくる。自分時間増えたら木村さんは何をしたいですか？
いや、ちょっと勉強しなきゃいけないんですけど、うん、正直遊びたいなっていう気持ちもあります。
そうですよね。増えた分は遊びに回したい、
うーん、
しないでもないですけどね。じゃあそんなお話があったということですね。樋口さんはまあ1年生ということですけど、今日振り返って印象に残っていることは何かありますか？はい、
やっぱり、まあ、先輩と同じで、うん、すごく話が長かった。
話が長かった。その中で印象に残っていることありますか？心に響いた言葉とか、
響いた
覚えてることとか。
先輩が表彰式で表彰されてかっこいいなって思いました。
先輩何で表彰されたの？
探究の活動で表彰されて。
そうなんですね。そうなんですね、はい。そういうのも一緒にあった終業式と、
はいはい、
通知表も返っていきました。
あ、はい、
どうでしたか？
ちょっと理系がやばいかな。
理系がやばい。そうなんですね。木村さんどうでした？
まあ微妙な感じで。
微妙ですか、
はい。
じゃあまあ春休みリフレッシュして、
はい、
春から頑張るぞと。
頑張ります。
そうです
ね。でお二人、今日ねお越しいただいたのは、今回お越しいただいたのは天文合宿についてお話しいただけると、
はい、
いうことですけど、この天文合宿っていうのはどういった活動になるんですか？
天文合宿は、うん、なんか本校が所属、うん、なんか
松館高校が、
はい、なんか SSH っていう、
うん、
授業なんていうのやろな、
スーパーサイエンス
ハイスクールに登録されてるんで、
はい、
まあ、その、まあ、なんか授業の一環で、
うん、
なんかそういうプログラムがあって、
はい、
でまあ、そこで、まあ私は科学部の天文班に所属してるからっていうのも、まあ、はい、ちょっと一部あるんですけど、
うん、
まあ、その一環でちょっとみんなが、うん、まあ天文っていうか、星を一緒に見ようみたい
な
感じの合宿です。
あ、そうなんですね。樋口さんもこれには参加？
あ、参加しました。
ということは部活というか、
あ、部活でも、まあ、参加しました。
同じ科学部天文班、
はい、
あ、そうなんですね。今何名で活動してるんですか、天文班は？
今18名です。
結構多いですね、
はい。
2年生は何名？
2年は2人ですね。
あ、2年生2人なんですか、
はい。
あ、じゃああとは1年生。
1年生が
1年生に人気。
16人。
なんでそんなに多いの1年生。
なんかわかんないけど、いっぱい増えて、でも、その運動部と兼部とか、兼部してる人がたくさんいるので、
でね、
来てるのは10人いるかな。
あ、でも多いね。
6、7人基本来てるみたいな感じです。
常に来てるのは6、7人で、
はい、
でも全体はそれだけ18人かな。
はい、います。
樋口さんはどういう思いで天文班に入ったんですか？
やっぱ、そのギリシア神話が好きっていうのもあって、はい、あと星が好きっていうのもいろいろあって面白そうだなと思って入りました。
ギリシャ神話と星、はい、何か関係があるんですか？
よくなんかギリシャ神話の登場人物とか、うん、その出てきたオリオン座とかそういう人たち、はい、そういうそのギリシャ神話の中で出てきた人たちが、
はい、
星座の名前になっている
ので。そうなんですね。へえ、はい。例えばどれ？
オリオン座と
オリオン座も人の名前？
はい。
なんとかオリオンさん？
オリオンっていう名前で。
オリオンさん、
はい、
へえ。でサソリ座、
サソリ座はそのオリオンを倒したサソリっていうことで空に上がったみたいな話です。
あ、そうなんですね、
はい。
あとどんな人が名前になってるんですか。
ケンタウロス座の人が確かギリシア神話のそのゼウスを育てたケンタウロスみたいな、ケンタウロス、ケンタウロスみたいなことは、
どっちかがお馬さんでしたっけ。
足が大馬さん、足が
逆だったら大変ですよね。顔が馬でね、下が人間だったらなんかこうね、はい、ちょっと笑いが出てしまいますけど、逆なんですね、
はい。
あ、そういう名前が星の名前になってるんですね、
はい。
そこから興味が出て、
はい、
あ、そうなんです。木村さんはどういう思いで天文班に。
私はまあ完全にもう星がまあちょっと好きだなっていう、ちょっと興味、はい、興味本位、はい、でまあ入ったっていうか、あとはもうなんかあの1年生の本当に一番初めの見学期間に一回観測、うんうん、観測っていうか、
あ、まあ、ちょ
っ
と
星空、はい、星空観測みたいなのが、うん、まあ、1年生も行けるのが一回あって、はい、まあ、その時に見た景色がやっぱ綺麗だったんで、それで入りました。
そうなんですね。星にはもともと興味がちょっとあって、
まあ、ちょっと、はい、
じゃあそういう星好きの方がもういっぱい集まって活動していると、
はい、
でこの天文合宿があるということなんですね。どちらに出かけるんですか。
西播磨天文台です。
どんなところ、そこは。
もう、
だい、そう、でっかい、その、なんか、世界で、はい、あの、一般の人が見れる望遠鏡で一番大きい、うん、ナユタ望遠鏡っていうのが、その西播磨天文台にあって、はい、それを見に行けるみたいな。
そうなんですね。なかなか、でもね、一般の方は使えるということですけど、そんなにしょっちゅう使えるわけじゃないですよね。
予約
がいつ。
いやでも結構、まあ、晴れてて、なんか、まあ、あの研究の方が、まあ、使わなければ見れるみたいな感じで。
なゆた望遠鏡っていうのがあるんですね、
はい。
もう二人はこれは見たことあるんですか。使ったことは。
その時に見ました、
はい、使いました、はい。どれぐらいの大きさのものなんですか。
もう光景っていうか、まあ、あの覗、うん、なんていうんだろう、望遠鏡の、まあ、
先の方、
そうです、ね、
目で見る方
じゃなくて、
星を見る方の、
はい、星を見る方のところが2メートル、
うん、あ、そんな大きいんですか、
はい。
あるんで、すごい。それでどこまで見えるんですか。
なんか倍率が400倍、
400倍
言ってたんで、
お月様は当然見えますよね。
全然見えますね、
全く問題なく、
はい。
もっと先も見えるんですか、はい、
そうですね。どこまで見えるかな、
まあ、星の順番がちょっとよくわからないですけど、水金地火木土天海とかありましたよね、
はい。
土星はどう。
土星は見えますね。
木星
も見える。
木星を見れくっきり見たんで、
そうですね。とりあえず実際行った時は木星、火星とか、うん、あとシリウスとか、
シリウス、
とか
星団とか、
星団二重星とか、
いろいろあるんですね、
はい。
それはあの方角決まってるんですか、見る方角って。
いや決まってなくて、そのもう機械とドーム自体が一体化してるんで、もうあの見る方向に向けたらそのまま、うん、一緒に動くみたいな感じで。
そうなんですね。なかなか貴重な、ね、機会ですね、はい。じゃあこのなゆた望遠鏡を使って、まあ、みんなで観測をしたと、
まあ、観望
になるんですか。
ですね、
あ、そうなんですね。で何かこう研究とか今してるんですか、天文班は。
まあ、研究というか、うん、このなゆた望遠鏡とか、うん、西播磨天文台に行った時に、うん、ちょっとグループで分かれて、天文班がまあグループで分かれて、はい、まあ、ちょっと一班かな、うん、まあ、ちょっと研究に近い観測を行いまして、で、うん、はい、その時にまあやった観測データを、うん、ま
あ、
最近はちょっと分析、
あ、なるほど、
解析してます。
あ、見て終わりじゃないんですね。そこからいろいろどんなことを分かるんですか、これ解析していくと。
今回、
今回、私が、まあ、ちょうどその、う
ん、はい、
あの研究の班に入ってたから、うん、まあ、まあ、観測、うん、まあ、撮影はしたんですけど、はい、まあ、その撮影が、なんかの系外惑星
って何ですか。
まあ、はい、あの私たちがいる地球があるとして、はい、地球は太陽の周りを回って惑星なんですけど、はい、まあ、その要はその太陽が別 対応ではない構成を元に、まあ、その構成の周りを回ってる惑星。
ちょっと戻って構成って何ですか。
構成は
そのレベルなので、
まあ、自ら光ってる、
自ら光ってる星、太陽とは違う、
いや太陽みたいな、その自ら光を発する
星
が構成です。
太陽も構成、
はい、
太陽はなんで光ってるんですか。あれは
太陽なんで光ってる、
炎に包まれて
る。その炎はどっから来てるの。常になんか核融合かなんかしてるんですかね。
あ、まあ多分
中で。
そうです。
太陽の中心行ってもずっとあれ燃えてる状態。ちょっと難しいけど、
どうやったっけ。
でも何千度ってありますよね。中心に行けば行くほど高いですよね。
地表で誰か住んでるわけじゃないもんね。なかなか意外と簡単すぎてわからないですかね、こういうの
って。ちょっと振り返って考えると
間違えてじゃあ、はい、なんで太陽燃えてるんだろう。素朴な疑問。多分素人そういう考えに、なんで太陽燃えてるのってこう思っちゃうんですけどね。
当たり前すぎて分かんなかった。
意外とそういうもんなんですね。そうなんだ、いいテーマができましたね、じゃあ。
はい。
分かった。で、太陽以外のその構成は何で、やっぱり太陽で赤いイメージがあるんですけど、その他の系外惑星構成も赤色、真っ赤。
構成の色は色っていうか、まあ、地球から見てる色がまあ、いろいろなんで、ちょっとわからないんですけど、わからないです。
燃えてる成分によって色が違うとか、温度とかにもよって違うのかな、はい、やっぱりね。
それによってだいぶ変わってます。
なるほど。で、話ちょっと進めていきましょうか。
はい。
系外惑星でしたっけ。
はい、はい、まあ、その系外惑星の、はい、うん、まあ、観測ってことで、うんうん、なんかそのさっき言ってた光ってる、まあ、星、
はい、
星の前をその系外惑星が通る、
はい、通る、はいはい、
はい、まあ、回ってるんで、うん、前を突っ切るときに、うん、まあ、ちょっとその、まあ、突っ切ることによって、うん、その光ってる星がまあ一瞬ちょっと影っていうか、
はいはいはい、
一瞬本当にちょっとなんですけど、まあ、そのちょっと暗くなるところを、はい、あの観測しようという、
何秒ぐらいですか、その一瞬暗くなるのって。
もう時間自体は、はい、いや何時間、何時間、何時からやったかな、
9時
10時半ぐらいから
11時
半ぐらいかな、だから、
うん、2時間
ぐらい、実際、うん、起こるのは確か2時間やったか3時間だったかぐらい、うん、で
前を横切る、
はい、なんで、まあ、その、まあ、前後、その、ま、横切る前から観測始めて、ええ、まあ、終わる時まで。
でもよくその角度で、こう、横切るっていうのがあっていいですよね。
はい、
たまたまですもんね。
そうですね。
ちょっと上だったら横切らないし、
はい、
下すぎてもね、この角度で望遠鏡の角度とその星の間を、はい、すごいですよね、確率的にはね。
はい、結構、まあ、はい。
それは、あれですか、研究で分かってるんですか、この星の前は横切るっていう。はい、
なんかもう、なんていう、その研究、ちょっと向こうっていうか、西播磨の、はい、まあ、研究の研究員の方が、うん、まあ、ちょっと協力してくださって、その日、その時間に起こるその現象を、はい、調べてきてもらって、私たちはもうそれを観測するだけみたいな感じだったんですけど。
それこそ星の数ほどあるのに、
はい、
それ一点
探すっていうのがちょっと、だいぶ、
ね。すごい作業ですね。はい、じゃあそれをこうあるので、観測して、はい、でその横切る、まあ、暗さをこう見て、データで見て、
まあ、今それをデータにしようとしてます。
してる、
はい、
やっぱり大変な作業なんですか。
300枚ぐらい撮影してて、はあ、まあ、それを、まあ、ちょっとなんていうんですか、その画像処理って言って、なんか、うん、他の、まあ、星以外の光の明るさの変わる、はあ、まあ、その原因とかをちょっと全部差し引いたりとかした上で、うん、はい、その写真に写ってる北星の光を、はい、うん、まあ、そういうソフトがあるんで、それでコード計測、 まあ、
分析するんですか。
はい、でそれをまあ1枚ずつやっていくっていうのを今それを数値化するっていうところです。
あのゴールはいつぐらいになるんですかこれは。
でも今日結構進んで、
分ぐらい、
もう半分ぐらいかな、
あとちょっと、
はい、
じゃあと、まあ、1ヶ月ぐらいあれば、
もうそんなもう
1週間ぐらい、
1週間ぐらいできそう、
はい、多分
そうなんですね、はい、じゃあ春休み期間中になんとか、はい、どんなことが分かりそう、
その光 の、 そのどれぐらい下がったかっていう、うん、まあ、その光下がり方で、うん、その惑星、うん、系外惑星 の、 その半径とかが、まあ、求められるのではないか、
そうなんですか、すごいですね、はい、そういうことが分かってくる、
はい、
そこに人が住んでるとか、 なんか生き物がいるとかは分からないんですか。
そこまではちょっと厳しいけど、なんかもっとなんか調べていけば、その星の成分、うん、どんなものでできてるのかとかも分かるかもみたいなのは言われてます。
なんか世界的な発見につながるかもしれないですね。ね、楽しみですね、はい、なんかこう見ててあれですか、撮影で難しいところとかあります、大変なこととか。
あ、今回のですか、うん、
今回でもこれまでの経験とかでも、
これまで、うん、まあ今回は それこそ、うん、あの大きな望遠鏡を、うんうん、大きなというか
ナユタ望遠鏡を使って、
今回 の、 その、はい、私のやった惑星の観測は、はい、ナユタ望遠鏡の、はい、まあ、近くにある、はい、なんか60センチの望遠鏡だったんですけど、
ちょっとこじまりと、
はい、
手頃なサイズの
なんですけど、はい、でもそれでもやっぱり
でかい、
あの大きいです、もう大きくて、
大きい方なんですね、
はい、60センチで、はい、そのなんか設備が整っててっていうのはだいぶ大きな方だったんですけど、まあその普段やるってなったらやっぱりもっとちっちゃくなってきて、20センチとかそれぐらいの望遠鏡で、まあさらにその設置とかから始めなきゃいけなくて、もうそもそもその望遠鏡の操作をどうしようから始まる、そうなんです、もっとそのなんていう、自分たち主導でやろうとすると、まあそもそも何の観測するのかから始めなきゃいけないし、また星探してで、その星がいつ来るのとか、まあ、例えばその撮影がしたいんだったらカメラ何使うのとか、ちょっと前段階の準備が、
なんか魚をってなんか宇宙の始まり、はい、ビッグボーンなんか説明聞いてるような感じですね。どんどん魚を持っていっちゃうんですね。
どんどん、
始まりから出発で、はい、そうなんですね。でもまあいろんな作業があるけど、はい、それができたら観測もいろいろできて、
はい、
樋口さんはどう、大変なことありますか、撮影にあたっては。
私はその先輩とは別の班でやってたんですけど、うん、その星を、うん、その星雲を撮るっていう、
はい、星雲っていうのは何ですか、宇宙の中の星雲、
その星が爆発した時に
爆発する
出るガスみたいなもので、それ例えばあのオリオン大、はい、あ、そう、え、オリオン大星雲とか、うん、馬頭星雲とかが有名なんですけど、うん、はい、その2つをその、天文台から貸してもらった、はい、うん、18センチのイプシロン望遠鏡っていう望遠鏡で撮影して、はい、あの30分間ずっと撮り続けました。
あ、同じ方向を、
はい、
へえ、それで星雲が映る、
星雲がその30分間で撮った写真に大量に、何十枚と撮った写真に写る、
そう、写るんですね、
はい、
それ宇宙空間にもうモヤモヤっと漂ってる状態なんですか、
はい、
色とかあるんですか、星雲
色は、その馬頭星雲は暗黒星雲って言われてて、
暗黒星雲
黒いんですけど
うん、
あのオリオン大星雲は赤い、
赤いんですね、はい、へえ、すごい、いろんなものがあるんですね、
はい、
そういった、まあ、星空とか星雲とか観測をして、
はい、
で、なんか珍しいものを見たとかあります、今の何とか
珍しいもの、
うん、なんか説明がつかないようなものとか、
説明がつかないもの、うん、
ピュッと現れてピュッといなくなったとか、
流れ星、
流れ星、流れ
星UFO とかはないんですね、
UFO は
見てない、
見てない、
見てないんだ、はい、いるのかな、
うーん、
どう思います、
でもおかしくはない、
でもおかしくはない、
いるかもしれない、
はい、
まあ、未確認ですからね、はい、流れ星は見たことありますか。
流れ星はもうそれこ そ, その西播磨の合宿の時に、はい、見ました。
あ、そうなんですね、はい、へ、やっぱり願い事読むんですか、あれ見た時。
あ、無理です。あ、無理です。ショッターって言った瞬間に消えてます、は
い、事前に用意しとかないといけないですかね。
もうそれか一生言っとくかです、
はい、なるほどね、これポイントですよね。流れ星見た時にはもう願い事常に言えるように、ね、スタンバイしとくということで、はい、これからの予定とかありますか、天文班の活動の予定で。
まあ、これからとりあえず4月に入ると新入生が来るんで、はい、うん、まあ、それが結構一大イベントで、はい、まあ、でもあとはその後6月にある小運祭、はい、まあ、文化祭ですね、
うん、で天文班何か発表が。
11月
発表
文化祭は発表はなしです。
あ、そうなんですね。
まあ、プラネタリウムをしますかな。
なるほど。おー、じゃあ教室がちょっとそういう観測できるゾーンになると、はい、ね、あの新しい部員も入ってくると思いますのでね、ぜひまたあの活動楽しみにしておりますので、UFO を見つけたらぜひまたご一緒にいただきたいなと思いますけれども、はい、ということで今日ね、お二人お越しいただいてお話をお聞きしました。ではここでですね、恒例の質問になりますけれども、将来の夢ですけれども、木村さんは将来の夢いかがでしょうか。
私は将来の夢はちょっと特にはなくて、はい、うん、もうなんならちょっと大学の進学でだいぶ困ってるくらいの、はい、うん、レベルなんですけど、いやいや、はい、まあ、とりあえず、うん、まあ、やっぱりちょっと大学には行きたいなっていうのがもうやっぱり1年先なんで、
う
ん、ちょっとやっぱり行きたいなって思いはあるんですけど、はい、まあ、それにまあ踏まえてっていうか、うん、それまでの、まあ、過程でやっぱこの1年、うん、高3の1年はちょっと悔いのないように送りたいなっていうのが、う
ん、勉強もね、はい、活動もね。大学ではどんな勉強というか研究とかしてみたいのありますか。
いや、なんか結構迷ってて
迷ってる。
それこそ今、はい、天文部として活動もしてて、うん、はい、まあ、ちょっとやっぱ天文にはやっぱ興味があるから、うん、そのなんていうんですか、まあ、大学進むにあたっても学部でもいいし、はい、別にサークルでもいいし、うん、ちょっと続けていくのか、うん、まあ、それとも全然違う方向に進んでいくのかっていうので、まあ、だいぶ迷ってます。
迷ってる最中、はい、そうですか。じゃあまだまだ時間はありますけどね、はい、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。樋口さんはどう、将来の夢は。
私も同じで、特にその、うん、ここに入って1年しか経ってないんで、うん、そこまで決めてないんですけど、うん、とりあえずあの2年生は楽しく過ごしたらなって感じで、うん、その、あの大学とかもオープンキャンパスとか行って、うん、そのあの人となんかコミュニケーションが取れる、うん、その海外の人ともコミュニケーションが取れるような、うん、いいですね、はい、その学校に今行きたいなっていう感じです。そうなんですね。
行ってみたい外国とかありますか。
行ってみたいとこはヨーロッパとか北欧の方を行ってみたいです、
ね、オーロラとかね、はい、出たらいいですもんね。じゃあこれからねありますが、2年生どう、楽しめる。
2年生はめっちゃ楽しいです。
楽しい、はい、いいですねよかったですね、はい、メッセージを楽しんでもらいたいと思います。ではあのリクエストを、ね、最後お答えしたいと思いますけれども、お二人からリクエストをお聞きしたいと思いますが、木村さんはどんな曲を選んでくれましたか。
ユーリのベテルギウスです、う
ん、あ、やっぱり星関係ですか。
はい、星関係で、
はい、この曲どんな曲ですか。
でもどんな曲っていうか、ちょっと、うん、あの 実際っていうか、私自身もちょっとそこまでめっちゃ知ってるっていう曲ではなくて、うんうん、まあ、ちょっとやっぱあのベテルギウスっていう名前にちょっと惹かれたっていうのもあるんですけど、うん、この間、うん、この間ちょっとあの学年のなんかお楽しみ会みたいなのがちょっと最後にあって、はいはい、その時に、はい、あのまあ、学年の子が出し物としてそのベテルギウスをピアノで弾いてくれたんですよ。
そうなんだ。
でそのまあ曲が、まあ、歌詞はなかったんですけど、すごい上手 で、うん、でちょっとすごい気になったっていうのと、やっぱ曲名がオリオン座のちょうど見えたんで、すごく綺麗だったっていうのが重なって、
ね、オリオン座の一つの星なんですか、ベテルギウス、はい、どんな星なんですかこれは。
あ、まあ、めっちゃ赤くて、
赤い、
まあ、もしかしたら超新星爆発で、うん、もうなくなってるのか今もあるのかみたいな感じ
で、まだわからない、
はい、
今もうあれですか、膨らんでる状態ですか、ブーっ
いやー、ちょっと詳しくは分からなくて、どういう状態なのかなっていう。
爆発したらどうなるんですかね。
いやめっちゃ明るくなる。
明るくなる。
明るくなって、消える。消える。
これまでの歴史の中で、そういう超新星爆発、日本は経験してるんですか？
日本
どっかの歴史でそういうのが。
歴史。
多分過去にはあったとは
昔に
思います。
なんか太陽が2つあるとか、あるでしょうね。平安時代とかそのあたりにあるんですかね。奈良時代とかね、そういうのが体験できたら楽しいですけどね。、はい、直撃は嫌ですけどね。
直撃はちょっと、
ね、勘弁してほしいですけど、はい、ちょっとドキドキしますけどね。わかりました。じゃあこちらに貼っておきますね。樋口さんはリクエストは何の曲がいいですか？
私はバンプオブチキンの天体観測、うん、です。
この曲は何で選んでくれたんですか？
やっぱり天文さんらしいかなと思って、
ね。この曲よく聞きますか？
あ、はい、
うん、おすすめポイントありますか？
やっぱりなんかサビ部分の、うん、サビ部分がそのなんか歌詞だけ聞いたらなんか恋愛かなってちょっと思っちゃうんですけど、うん、はい、その MV 聞いたらやっぱりなんか青春みたいな感じがして好きです。
皆さんのあたり、
はい、
なるほど、わかりました。ではこちらホームページで、ね、リンク貼っておきますので、よかったらお聞きください。ということで今回の放課後ラジオの時間は、県立三田松漢高校から、お話をお聞きしました。天文学習についてね、お聞きしました。スタジオに木村葉月さんと樋口花さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。